はい、皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトビジュアルスタジオ製品マーケティングを担当しております相澤と申します。本日はマイクロソフトフェストにご参加いただきまして、ありがとうございます。今日のセッションすごい人入ってますね。急遽会場が変更になったんですけれども、実はスカスカだったらどうしようかってちょっと少しドキドキしてました。また数多くのセッションの中から、このビジュアルスタジオのセッションをご選択いただきまして本当にありがとうございます。でこのフェストなんですけれども、実は一貫しまして変革というテーマで、さまざまな、セッションを皆様の方にお届けをしております。で実は、ビジュアルスタジオにおきましても変革というのはすごく起きておりまして、これまでできなかったようなことを、できるようになっていったりですとか、これまでのマイクロソフトではとても考えられなかったことをですね、実現していったりとしております。でそのようなワクワクする変革が、いっぱいあるわけですが、これからの45分間そのワクワクするような変革をですね、できるだけ皆さんにちょっとお見せしていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のセッションの、アジェンダですけれども、その新しいビジュアルスタジオというものが、どういうような、開発ビジョンを持って、提供されているのか、でそれが、どのような、機能として現れているのか、それが皆さんの利用上どういうような、変化が起きているのかということをですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております。まず最初に、720という数字につきましてちょっと、お示ししたいと思います。720という数字はどういう数字なんでしょうかと、お分かりの方も、非常に多いかと思います。何ですか、ちょっとヒントを出したいと思います。ヒントというかここまでともネタバレなんですけれども、何もその、この夏にですね、定期運行が終わったその寝台特急の話でもありませんし、この夏にですね、日本近海に来たサメの数でもありませんし、なんかホラー映画に関する数字でもございません。この720という数字ですけれども、そうです、ビジュアルスタジオ2015、7月20日にですね、正式製品版をローンチいたしました。イエイ、ありがとうございます。で、新しいビジュアルスタジオなんですけれども、非常に強いモーメンタムがあります。でこのその強いモーメンタムを皆様とちょっと共有したいと思っています。まず最初に、ビジュアルスタジオコミュニティですけれども、これは昨年11月に、主に個人向けのですね、開発者様に向けて、提供を開始しました無料のツールになっておりますけれども、これまでの間、全世界で500万以上のですね、ダウンロードを記録しております。また、ビジュアルスタジオオンラインですけれども、こちらも、クラウド上の開発ツールになるわけですけれども、チーム開発をより進められるリポジトリを使っていけるわけですけれども、こちら5名様までは無料のツールになっていますけれども、全世界で320万人ほど使われています。またビジュアルスタジオコードというのがですね、今年の4月の末にリリースいたしました。まだプレビュー版になっているんですけれども、Windows だけでなく、Linux ですとか Mac でも動く開発ツールということで出してきております。そちらに関しては、50万以上のダウンロードをされています。また Visual Studio 2015の、リリースの時なんですが、オンラインイベントを行いました。でオンラインイベントは、当日でしたんですが、ご視聴いただきました方々はなんと、20万以上の方に、ご視聴いただきまして、これまでとない、非常に大きな盛り上がりを、見せております。でこのような大きな盛り上がりを見せている、わけなんですけれども、それは、ビジュアルスタジオがですね、ある特定の開発者向けにだけ存在するようなそういうツールではなく、企業の開発者であっても、ウェブの開発者であっても、モバイルの開発者であっても、ゲームであっても、またスタートアップの方であっても、学生であっても使える、あらゆる開発者の方に使えるそういうツールであり、さまざまなアプリケーションを作れるように設計されてきているからです。でそう考えているのは、私たちは、こんなような、アプリケーションというのが今よく作られているんであろうというふうに考えています。まず、爆発的に普及している、モバイルでスマートデバイスですね。でそれは、Windows だけでなく、Android ですとか iOS といったようなプラットフォームでも、動いておりますし、でそれらの、スマートデバイスはもう単体で動いているだけではなく、その上につながったアプリケーションというものが必ず載っています。でつながったアプリケーションのつながる先はというと、それはクラウドです。でクラウドに関しましては、できれば私たちのマイクロソフト Azure、 こちら、非常に便利なので使っていただきたいんですけれども、ケースバイケースで、Azure ではなく、Dropbox を使っていったりですとか Salesforce につながっていくなんていったこともあるかと思います。でもそれらまるっとまとめまして、一つの大きな有用なアプリケーションシステムというものを、作っていけるようになろうと というふうに考えていまして、でそのような形態をビジュアルスタジオとドットネットで新しいドットネットで実現しようというふうに考えております。でその考えにのっとりまして、さっきのビジュアルスタジオ2015ですけれども、リリースいたしました。大きな特徴3点あります。まず1つ目ですけれども、1つ目はオープンネスというものです。ビジュアルスタジオの、はもうもはや実は Windows だけの話ではありません。詳しく後ほどご説明します。2点目としましてはクロスプラットフォームです。で、クロスプラットフォームも、今の流行りの言葉になってきていますけれども、ビジュアルスタジオから Windows、Android、iOS、まあ、Linux といったところまで、発展できるようなそういう機能になっています。で3点目としては DevOps です。でクロスプラットフォームのようなアプリケーション開発、それからクラウドのようなアプリケーション開発を進めるにあたりましては、一番いい開発手法としては DevOps というものが考えられます。でそれらの、3つの大きな特徴をですね、ちょっと機能ごとに分解していきますと、このような形になります。オープンネスというところでは、ドットネットの、クロスプラットフォーム化を促進するためになんですけれども、ドットネットコアというものを、新しい技術を、作ってまいりました。また、ドットネットのサーバースタックにつきましてはオープン化しています。今もう GitHub で公開されているんですね。もうドットネットフレームワークは もはやオープンソースですというふうに言っても、おかしくないと思います。それからこのクラウドの時代にですけれども、アプリケーションをより高速に動かすためにメモリの使用量を少なくする、そういったテクノロジーを試行しまして、ヌゲットパッケージというものを対応してきました。それから新しいコンパイラー、ロズリンというものを作ってまいりました。これまでコンパイラーといいます と、ブラックボックスでもう何があるかわからないけれども、左から通しても中、右から何か物が出てくるみたいな感じになっていましたが、API を公開しまして、さまざまなシーンにですね、適用できるように、仕立ててまいりました。で、またこのロズリンというコンパイラー自体、実は高機能なものになっていまして、それが Visual Studio 2015の中でも、さまざまなところで、機能強化として、現れてきております。そしてクロスプラットフォームなんですが、クロスプラットフォームとしては、お話したいこと、まず大きく2点があります。それはザマリンとコルドバです。でこの2つのですね、強力な、クロスプラットフォームの、機能をですね、機能拡張を利用することによりまして、Windows だけでなく Android ですが iOS のアプリケーションも1つのプロジェクトから一気に作ることができるというふうになっています。またクロスプラットフォームは実はこのザマリン、コルドバだけではなく、ビジュアルスタジオの中のネイティブアプリケーション開発独自の機能も持っています。それは C++ を使っていくことになるんですけれども、Windows も Android も作られていくという形態になります。でこれら の、アプリケーションですが、まあ主にクラウドにつながっていきます。でクラウドにつながるときに、これらのアプリケーションの特性としまして、データのやり取りの複雑さであるとか、そのユーザー認証の問題ですとか、あとプッシュ通知なんていうようなものが必ずセットで、出てきます。でそれらをですね、まとめて、クラウド上で扱いやすくするためのサービスとしまして、モバイルアップというものが実は Azure 上にありまして、でビジュアルスタジオではその Azure の SDK を、入れることによりまして、より円滑に開発できるような形態にもなってきております。そして、DevOps です。DevOps につきましては、この後も、デモンストレーションを、用意しております。まず一つ目として大きな、機能の追加としましては、インテリテストというものがございます。インテリテストはですね、テストの、強力なツールになっていまして、テストのカバレッジを非常に広げる、そういった機能になっています。また、インテリトレースとパフォーマンス診断、これは以前からあったものなんですけれども、先ほどのロズリンとちょっともう合わせまして、デバッグの機能をかなり強化してまいりました。こちらも後でちょっとご紹介したいと思います。それから、デプロイを効率化するリリースマネジメントという機能と、それから、新しい機能になりますけれども、アプリケーションインサイト。これは継続的デリバリーだけでなく、継続的にモニタリングをして、でまたその、リリースをした後にまた見ていくことによってラーニングを高めていくというような新しい機能になっています。これも後ほどご紹介したいなというふうに思っています。それでは最初にまずですけれども、もうデモンストレーションをちょっとしていきたいと思います。ビジュアルスタジオ、新しいビジュアルスタジオ2015、この ID と ALM につきまして少しちょっとデモンストレーションをしていきたいと思います。まずビジュアルスタジオなんですけれども、2015こちらになります。ちょっと今これからデモンストレーションするプロジェクトにつきまして簡単にちょっとご紹介したいと思います。ミュージッ CD のですね、まあ、オンラインストアのウェブアプリケーションになっています。で、こちらに、アプリケーションのソースが、まあ、出ております。プロジェクトが出ていますけれども、こちら実は、ビジュアルスタジオオンラインに置いてありますリポジトリと、まあ、同期取れているというような状態になります。ですので、まあ、こちら同期を押しますと、まあ、同期がかかっていきますし、それから仮にですね、もう分かれてしまった場合なんですけれども、このような形態ですけれども、実はリポジトリが分かれてしまっても、その後マージして、またそれをずっと、まあコミットして、開発し続けるということが、まあ、できるような、状態になっております。それで、ビジュアルスタジオオンラインの方につきまして、ちょっとご紹介したいと思います。こちらビジュアルスタジオオンラインになります。まあ、チームファンデーションサーバーの、まあ、クラウド版といった方が、まあ、すごく早いかもしれませんけれども、こちらになっています。今このデモで動いているものなんですけれども、イテレーション10というか、ものになっています。赤くちょっと炎上中でございまして、イテレーションの最終日が実は今日だということになっています。これちょっと大丈夫なのでしょうか。中身を見てみたいと思います。でバックログをちょっと、まあ、見ていきたいと思います。でバックログを見ていきますと、このイテレーションの、状況が見えてまいります。フィーチャー単位ですけれども、ログがバックログが、溜まっておりまして、ですね、右側の方に各、開発者のですね、なんていうかね、スケジュールと そのマッチした状況というのが見えています。赤はもう、オーバーしてしまっている。で緑は、まあ、それ以内になっているというものになっています。まあ、あと1日ですし、まあ、2時間程度のオーバーですので、まあ、皆さん頑張ってくださいというような感じになるかもしれませんが、もし、アサインの必要がありましたらば、例えばこちらゼロになっている、まあ、この、高尾さんという方にですけれども、この非常に、まあ、多い、時間が割り当たっている方をですね、ちょっとのタスクをちょっと割り当て直しましょうとかっていうこともまあできますし、はい、スケジュール進捗自体は、こちらの、看板ボードですね、こちらで作っていくのが、まあ、やっていくのがすごくやりやすいと思います。みんなチームメンバーで集まりまして、まあ進行状況を確認しまして、あと残り何時間ぐらいなのということをですね、確認して、まあ、アップデートしていくということになるかと思いますし、もし終わってしまったのであれば、これはもうおしまいです、終わりましたということで、変更していくということが、まあ、できるようなものになっています。それでは、ちょっともうビジュアルスタジオ2015の方にちょっと戻りまして、いくつか新しい機能をですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。まず最初にちょっとご紹介したいのは、コードレンズになります。コードレンズ自体は、ビジュアルスタジオ2013から実は存在していました。でビジュアル、このコードレンズは、メソッドクラスの上にですけれども、変更した内容というものが、出てくるものになっています。でビジュアルスタジオ2015で、大きく変わったポイントはまずこちらになります。時系列でですね、変更ポイントというものを、表示できるように形態になっています。でそれが、まあ、誰が変更したのかというものは色付きでもう分かるようになっていますので、非常に分かりやすく、誰がいつ変更したのかというのも分かりますし、マウスをちょっとこう当てていきますと何に関する変更なのかということをですね、ここでまあ分かるような形態になっています。まあ、よくその、ソースコードを改変していくときにですけれども、その、クラスとかの上によくコメントを残されているかと思うんですが、そのコメントがこういう形で非常に分かりやすくですね、コミットした時の内容というものが残って表示できるような形態になっています。またもし、そのコミットの内容につきまして、何か、ちょっと聞きたいことがあるということでしたら、こちらの方からですけれども、確認することが、できます。それでは、その次なんですけれども、今度インテリテストにつきましてちょっと、ご紹介していきたいと思います。インテリテストはですけれ、テストのカバレッジを非常に高める、まあ、ツールになっています。実際にもうちょっとインテリテストをですね、ちょっと実行してみたいと思います。インテリテストの実行は非常に簡単です。ちょっと該当する、クラスのところに、まあ、マウスを当てまして右クリックしまして、こちらのですね、インテリテストの実行というものを、クリックするだけです。でこうしますと、ビジュアルスタジオがですね、そのコードの構文を自動的に解析しまして、すべてのコードパスを通るテストケースをビジュアルスタジオが自動的に作ってくれます。なおかつその、テストケースをビジュアルスタジオが自動的に実行することによって、コードの、テストのカバレッジを非常に広げるというものになっています。今ちょうど実行してますね。まもなく、終わるかと思います。でその、作られましたそのテストケースというものは、まあ、保存もできますし、その後自分でテストケ、 テストケースをですね、変更することもできます。で今終わりましたね。で21個のテストケースを作られまして21個、まあ、実行されましたと。で全てグリーンなので、正常に終わりましたというものになっています。それから、今度はですね、新しくその機能強化されましたこのデバッグにつきまして、ご紹介していきたいと思います。デバッグにつきましてちょっとご紹介する際になんですけれども、一緒にですねちょっとエラーをちょっと起こしてみて、そのエラーを追っかけるということをちょっとやってみたいというふうに思っています。でエラー自体に関しましてはもう、実はもう仕込んでありまして、ここですね、ここの、ところですね、チェッククラスチェックマシンネームというなんか、マシンの名前を確認してどうするんだっていうちょっと謎な、ものがあるんですけど、ここで実はエラーが起きるようにちょっとしています。で、まあ、エラーが起きたものをですねちょっと一緒に見ていきたいので、下のところでちょっとブレイクポイントを設定しております。でここで一緒にインテリトレースとあとパフォーマンス分、診断というものを一緒に 見ていければと思います。でここのそのブレイクポイントなんですけども、ブレイクポイント自体もちょっと機能強化されてまして、ブレイクポイントにですね条件とか設定できるようになってるんですね。あれちょっと左側のところがちょっと見えなくなってしまってるんですが、解像度の問題で大変ちょっと恐縮なんですけども、ヒットポイントを例えば、2回目にヒットした時にだけ止めますとかっていうことができるようになってます。今ブレイクする時に、まあ、1回ブレイクしたらそのステップインでずっとやっていくっていうようなことがまあ一般的かと思うんですけれども、そういうヒットポイントで止めるですとか、この値が来た時にだけ止めるというようなことができるようなものになっております。それではこちらの、パフォーマンス診断とインテリトレースの、デバッグをですねちょっと一緒にちょっとやってみたいと思います。今実行しています。でこう実行しているものは先ほどもちょっと簡単に申し上げましたミュージックストアというですねミュージック CD のオンラインサイトをモデルのアプリケーションとして今動かしています。今ローカルホストで実行してますね。でちょっとローカルホストがですね少し時間かかりますのでお待ちいただければと思います。でですねその間にちょっとお見せしたいのですが、こちらですね。でビジュアルスタジオがですねイベントをまあ取りながらそれぞれの、そこの時点で の, その、メモリー使用量ですとか CPU の使用量というものを、表示しています。でこのグレーの、この星は、まあ、一般的なイベントになっておりまして、黒が重要なイベント、赤が、エラーになります。そろそろ来てもいいかな。来ましたね。はい。でここでですねログインをします。ログインをするとエラーが発生することになっています。はい、エラー発生しましたということです。別にでここから一緒にちょっと追いかけていきたいなというふうに思います。ですねここの赤のところなんですけれども、ここで下のところが見えるかな、ちょっと画面がですね小さくて申し訳ないんですが、今ここでブレイクポイントヒットしましたというものなんですけれども、ちょうど赤のところですね、ここですね。はい、少し見えるようになってまいりました。例外がスローされました。システムヌルリファレンスエクセプションがまあ発生しましたということで、まあ、ヌルが入ってきましたねということで、まあ、エラーが起きていますと。でじゃあここの起きたものをですねちょっと順々に、まあ、逆再生するような形態でちょっと追いかけてみたいと思います。でぜひですねこちらの下の自動変数のところもですね一緒にちょっと見ながら、進んでいければなというふうに思います。逆再生はここですね。でここの前の呼び出しということをやっていきます。これがインテリトレースの機能になっています。1個動かしていきます。で早速ここ出てきました。ここもまた、ヌルリファレンスエクセプションですね、これが出ていますと。で、今ここで拾ったのがさっきこの怪しいですねって言ったチェッククラスチェックマシンネームというものの1個下のものになっていますので、ここでもう、やっぱりエラーというのはもう拾ってきましたというものになっています。でここでじゃあ1個上のですね、この関数のところに来まして、中に入っていきたいと思います。で入っていきますと、もう早速見えてきたんですけれども、ここですね、ここで、 何かしらそのサーバー、マシンネームをですね、なんか定型の、文字列と、比較しています。もしそうじゃなかったら、ヌル返せって言ってるんですね。なので、ヌルが返ってきて当たり前ですというようなものなんですけれども、こういうような形態で、何かその怪しいという、おかしな挙動をしているというものをですね、このインテリトレースを使いながらどんどん追いかけていくということもできますし、同時にですけれども、パフォーマンスの状況というものも確認できるようになってきているのが新しいビジュアルスタジオです。で、それではもう一つなんですが、アプリケーションインサイトにつきましてちょっとご紹介したいと思います。アプリケーションインサイトは、ご利用、ですね、どんな機能を使われているのか、いつ使われているのか、で、どんな端末を持っている人が、使っているのかということが、分かるようになっています。で、こちらちょうど1週間分のですね、記録を取ってはありました。で、ここで、ね、見えてくるのは、サーバーのレスポンスタイムですとか、その、どんな、ブラウザーのですね、ローディングタイムとかっていうのが見えたりしています。で、またこちらブラウザーというところをちょっと見ていきますと、先ほどのやつはウェブのアプリケーションでしたので、で、各画面のですね、使われている時間というものも、ここでは分かるようになっています。また、利用状況というところをちょっと見ていきますと、ロードしてください。ブラウザーのですね、まずバージョンが分かるようになります。で、ブラウザーのバージョンもまたちょっとドリルダウンしていきますと、細かいですね、それぞれのバージョン何使われているのか分かります。IE11 なのか、IE モバイルなのか、サファリなのか、Android なのか、これ多分エッジなんですけども、エッジなのかということが、分かるようになっています。で、またその使っているその端末の OS ですね、それが、Windows 10なのか、モバイルなのか、Mac なのか、Android なのかなんていうのも分かりますし、それぞれ使われている端末の画角、画面の大きさですね、が分かるような形になっています。なんで、どんな端末を持った人がどの機能をいつ使っているのかということが分かるんですよね。で、そうしますと、どういう働きかけを私たちがしたら、どういう反応をユーザーが返してくるのかっていうのも分かりますし、で、どの辺の機能をよく使われているので、どこを強化しなければならないのかということも分かるような形態になっています。この新しい洞察をですね、新しい開発の要件に差し込んで、よりいいアプリケーションが作れるようにということで考えて、こちらご提供しております。それでは、スライドの方にちょっと戻りたいと思います。で、次にちょっとお話したいのは、ビジュアルスタジオのクロスプラットフォーム開発です。ビジュアルスタジオ2015の、大きな特徴3つありますといったうちの1つです。で、こちらなんですけれども、これまでのその開発環境どうだったかということを考えますと、例えば Android のアプリケーションを作ろうとしたときに、必要になるものって、Windows の上に Eclipse を入れて Java で開発しますとかっていうのが一般的だったり、あと iOS のアプリケーションを作りましょうってしたときには Mac を用意して、X コードの上で Objective-C とか、Swift とかありますけれども、それで開発するとかっていうものになっているかと思います。Windows の場合ですと、Windows の上に Visual Studio で、C Sharp とか JavaScript とか何とか Ruby とかで、開発するという形になるかと思います。で、Visual Studio はもうこの開発環境をもう個別には存在させずに、もう一つの大きな、ユニバーサルな開発環境として提供しようというふうにしています。C++ でしたらば、ネイティブのアプリケーションそのまま Android と Windows に作れますし、C シャープでしたらば、Xamarin と Unity、これをですね、かませることによりまして、Android、iOS、Windows のアプリケーションを作れます。また、JavaScript ですとか HTML の方ですと、今度は Cordova という機能がこれ同じことをしてくれることになっています。で、その、クロスプラットフォーム開発ですが、早速、デモンストレーションしてみたいと思います。ですね、ちょっとデモの端末に切り替えます。これは4番ですね。切り替えました。で、こちらなんですけれども、早速ですが、やってみたいと思います。まず、動かす、アプリケーションなんですけども、ちょっとどんなものか、まずこのウェブのアプリケーションです。このウェブのアプリケーションはもちろんですけど、JavaScript で作られています。で、このウェブのアプリケーションなんですけれども、これをですね、まずコルドバで動かしたいと思います。で、コルドバで、コルドバのちょっとプロジェクトを作りまして、実はもうウェブのアプリケーションを、ファイルごとコピペすると、こういう形でもできる形態になります。で、ここをちょっとまず、ご注目いただければと思うんですけれども、 開発、ですね、ビルドする対象のですね、プラットフォームをもう一つのプロジェクトから選択できるようになっているんですね。Android なの作るんですか、iOS 作るんですか、それとも Windows 作るんですかということを選択できるようになっています。で、今回の場合ですと、ちょっとまずは最初に Windows をいただきたいと思います。それから、同じようになんですけれども、こちらもですね、何で動かすんですかということが選択できるようになっています。これ今ちょっとエミュレーターがずらっと並んでますけれども、もちろん実機をつないでですけれども、作ることもできます。ちょっとまずこのエミュレーターで動かしてみたいと思います。そうしますと、ビジュアルスタジオがこのエミュレーターをですね、呼び出しまして、この開発、ツール上でですね、もう、デバッグまでできるような状態になっています。今ビルドしています。ビルドしてきまして、Windows Phone の、エミュレーターが上がってきます。上がってきました。上がってきます。で、上がってきまして、この上に、Windows Phone が今、動いていきます。で、動いた上にですけれども、ビルドしたアプリケーションがデプロイされて実行されるというような形態になります。間もなくデプロイされると思います。今、ちょうど不足していたフレームワークをインストールしてます。出てるので、間もなくできると思います。はい、来ましたね。さっき見た、雪だるまさんのアプリケーションになっているかと思います。このような形態で、もちろん Windows できます。それは、Windows 上の Visual Studio ですから、当然じゃないかと言われると思います。もちろんです。Android 行ってみましょう。Android も同じです。今のお話と同じでございます。Android 向けにビルドをかけていき、で今度はですね、Android のエミュレーターを Visual Studio 上で立ち上げます。でそこの上にハイパー V でですね、Android の OS そのものをマウントさせて、その上にビルドした、アプリケーションをデプロイしていくというような形態になります。はい、立ち上がってきました。ローンチングエミュレーターですね。エミュレーターが今一生懸命うまく動いています。少し時間がかかります。はい、間もなく Android という文字が見えてくるんではないかと思います。何十回も実はこれ練習してるんですけれども、実際ここに来るとですね、実はちょっとドキドキなんですね。本当に動くのかなってちょっと思ってます。はい、よくあるあるなんですけれども、はい、本当に動かない本当に動かない。ちょっと裏を、これは本当に動かないですね。ちょっと本当に動いてない、本当に動いてないですね。どうしたんでしょうか、どうしたんでしょうか。動くんです動くんです本当にちょっと今はちょっとですね、本当に動かなかったので、ちょっとエミュレーターをシャットダウンしました。ちょっと時間がないのでですね、別の時にちょっとやってみたいと思います。ちょっと後で、戻っていきます。今度スライドにちょっと戻りまして、今度違うお話をちょっとしたいと思います。でちょっとクロスプラットフォームのちょっとお話ちょっとしましたけれども、ネットワークの問題だ。クロスプラットフォームのお話しましたけれども、少しちょっと視野をちょっと広げまして、Windows 10まで含めたクロスプラットフォーム開発につきましてちょっと触れていきたいなというふうに思います。で今クロスプラットフォームの開発のお話しましたが、ザマリンですとか、ザマリンの話ってなかったですね、すみません。ザマリンちょっと行きたいと思います。ザマリン5番6番、すいませんです、ちょっと動揺しております。で、今度はですけれども、ザマリンを使いまして、iOS のですね、ビルドをちょっとかけていきたいと思います。こちらに、実行しているものがあります。もうちょっと実行しちゃってるんですけれども、一回ちょっと終わらせます。今度はですけれども、実行するものとしては、タクシーの配車アプリになります。タクシーの配車アプリを、こちらで実行していきたいと思います。でちょっと実行前になんですが、こちらちょっと、肝になりますので、お話ちょっとしていきたいと思います。こちらがちょっとプロジェクト構成になっていまして、共通部分のものですとか、あとそれから各端末のですね、ルックアンドフィールに従いまして、それぞれ個別の最後のところはですね、ライブラリを作って開発をするような形態になっています。ですので、Windows ですとか Windows Phone ですとか Droid ですとか iOS というようなものが存在しています。 で今度はですね、iOS のビルドをかけていきたいと思います。もう、こちらでターゲットはもう iOS でして、iPhone のビルドをかけます。そうしますと、ザマリンが、ですね、まあ、Mac 上で、動いてまいります。でなぜこれを Mac で使っているかといいますと、実は iOS のビルドをかけるときには、Apple が X コードでビルドしなさいというそういった縛りをつけているからなんですね。なのでちょっとギミックなんですけれども、 Mac の上に Windows の仮想環境を作りまして、そこの上に、Visual Studio を載せて、それでもって、ビルドをかけているというようなものになります。今立ち上がってきました。このタクシーの配車アプリになります。はい、ちょっと通信をしていますので、サーバー上からデータを取ってきています。ネットワークがさっきは動いていたので大丈夫だと思うんですが、またこの待ってる間がちょっとまたドキドキなんですね。はい、来ました。よし、来ました。よかったです。ですね、それでこちらがですね、タクシーの、まあ、配車アプリでですね、まあ、ディスタンスってここに書いてあるんですけど、まあ、距離別に並んでいたりですとか、あと、これ価格別に並んでいたりしています。で、地図というものを出せます。私が今ここにいます。実は私今ニューヨークのマンハッタンにおります。で、この赤いタクシーがですね、これが満車のタクシーで、緑のものが空車になっています。じゃあその、この右肩がですね、ちょっと緑のものが空車になっていますので、じゃあこの空車をちょっと見てみましょうと。で空車ですね、確かにフリーですね、空いてますって、シボレって、まあ、結構大きい車ですね。でドライバーはスコット・ハンセルマンって人になってますね。じゃあこれちょっと呼んでみましょうみたいな形でですね、動くようなアプリケーションになっています。ですね、このザマリンで動いていくと、先ほどちょっと、お話しさせていただきました、プロジェクトの構成がちょっと肝になりますので、そういうような、開発の方法になってまいります。すいません、ちょっとまたスライドの方に戻ります。でクロスプラットフォーム開発です。でクロスプラットフォーム開発は今お話しさせていただきましたザマリンコルドバを使いまして、 iOS、Android、それから Windows のアプリケーションを作っていくというような形態になっています。で、Windows 10になりますと、ユニバーサルアプリケーションというものがまた展開されます。でユニバーサルアプリケーションは一つのバイナリーで Windows Phone も PC も iOS も Xbox もホロレンズもすべて稼働しますというような世界になります。でそれらのものになりますと、非常に幅広いアプリケーションというのが展開できるというような形態になります。でそれらのアプリケーション開発をするのは Visual Studio です。で Visual Studio に先ほどのクロスプラットフォームのツールを入れたり、 Windows 10の SDK を入れたり、それから Azure の SDK を入れてですね、サービスを開発しやすくするようにしまして、一つの大きなデベロップメントプラットフォームとして展開することができます。またもう一つ、ユニバーサル Windows プラットフォームにつきましては、もう一つ触れておきたいのがブリッジというものがあります。ユニバーサルプラットフォーム、ブリッジというものがあります。でこちらはですけれども、ユニバーサルプラットフォーム、ユニバーサルアプリケーション以外の、ウェブのアプリケーションですとか、昔の Win32 のアプリケーションですとか、 Android のアプリケーションですとか、 iOS のアプリケーションというものをユニバーサルプラットフォームのアプリケーションにしてしまおうというような、ものが動くようなものになっています。例えば iOS ですと、Mac 上で、Objective-C で作ったそのプロジェクトをですね、Windows の方に持ってきまして、ちょっとコンバートかけるんですが、コンバートかけると Visual Studio で実は、ビルドかけて動かすことができるんです。でそのデモンストレーションを今これからちょっとやってみたいと思います。3番ですね。で、もうちょっと事前に、もうコンバートまでかけておきました。で、こちらで実際に実行してみたいと思います。実行しまして、今ちょっとビルドをかけています。でこれからちょっと動くものは、ちょっと Windows のルックアンドフィールでとても動けないですが、考えられない Mac のものになります。でなつんで、まあ、iPhone 使ってたりですとか Mac を使っている人たちにとってみたら、とてもまあ馴染みやすい、まあ、こういうようなものが見れるようなものになっています。でスイッチがどうとか、でスライダーがどうとかっていうのが分かっていったり、それから、まあ、コントロールですね。で、日付の表示であったりとか、ボタン、チェックボックス、それから、まあ、動画再生ですね。こういったものが、まあ、見えたりしていきますというようなものです。これちょっと Windows のとてもじゃないですけれども、画面ではないというのが、お分かりいただけるかと思います。 こういう形ですね、Mac 上で動いていたものを、Windows の方のストアの方にも展開することができます。で、Windows 10に関しましては、これからその全世界で10億台展開されるというふうに、言われています。ですので、その10億台の展開先というもので、ぜひですね、Mac のアプリケーションですとか、Android のアプリケーション、Google Play に、出していくタイミングですとか、iTunes に出すタイミングにぜひお使いいただければと思います。で、次のトピックなんですけれども、これまでちょっとお話ししてきたのは、ビジュアルスタジオがですね、Windows 上で、いろんなアプリケーションを作れますというお話をちょっとさせていただきました。で、少し幅を広げまして、ビジュアルスタジオオンラインというものがですね、チーム開発を促進する開発環境だったりするわけですけれども、それが Windows だけでなく、実はつなげればできますので、Mac ですとか、その Linux でも実は使えるツールというふうにして展開してきました。ただ、Mac ですとか Linux でコード開発をするっていうところが、まだ実は提供できておりませんでした。で、ここに軽量で高速で、それから高機能なですね、エディターをですね、ご用意してまいりました。それがビジュアルスタジオコードというものです。こちらもですね、ちょっとデモンストレーションしてみたいと思います。6番、これさっきのザマリンさんですね。はい。で、いきたいと思います。で、見ての通り Mac のものになっていますけれども、ここにですね、C シャープの ASP.NET のプロジェクトをですね、ちょっと作って、コーディングしてみたいと思います。まず最初にジェネレーターを呼び出します。Yo ASP.NET。そうしますと、このひげのおじさんがジェネレーターなんですけれども、ウェブのアプリケーションを作りますというふうにします。で、名前何にするのって聞かれているので、ここの、セッション名ですね、PRD313 というものをちょっと入れます。で、そうするともう実は ASP.NET のプロジェクトができました。で、ここで、ドットネットを使えるように、パッケージングします。で、パッケージしますと、できました。はい、来ましたね。はい。で、ここでですけれども、このようなジェネレーターで作りまして、ドットネットが使える状態にしまして、今度はビジュアルスタジオコードを立ち上げます。で、ビジュアルスタジオコードはですね、ソリューションファイルというものがなくて、ファイルベースの仕組みになっています。まずちょっと、スタートアップ CS というものをちょっと見てみたいと思います。見ての通り C シャープの、ファイルですね、になっています。で、ここにも確かに C シャープって書いてあります。で、これをですけれども、実はビジュアルスタジオコードは、30ものですね、言語をカバーしています。C シャープだけでなく C++ ですとか、それから F シャープ、それから JSON、Java、PHP、Perl、R、なんていったものをですね、それぞれカバーしております。で、これらの、カバーする言語をうまく使いながら開発することができます。で、ちょっとプロジェクト JSON を見てみたいと思います。で、プロジェクト JSON を見ますと、やっぱり ASP.NET のアプリケーションですねっていうのが分かるようになります。このような形でですね、ウィンドウをですね、最大右に3個までですね、展開することができます。ここでちょっと、コーディングしていきたいと思います。コンソール。あれ、コンソール。ライトラインなんていうような形ですね。インテリセンス効いてますね。インスタートアップ、はい、っていうのももちろんそのインテリセンスも使えます。で、新しくですね、ファイルを追加したいと思います。新しくファイルすると追加するときには追加対象のフォルダのところを選択しまして、ニューファイルというのを選択すればできます。ユーザー .cs を作ります。で、ここでコーディングしていくんですが、ちょっとゼロからコーディングするに時間がないので、今度このここをコピペしたいと思います。コピペしますというものになります。で、ここのですね、作りましたそのファイルをですけれども、使ってコーディングしていきたいと思います。バーの u イコールニューのモデルズ、モデルズユーザー、あ、間違えたですね。で、u ドットのファーストネームですね。インテリセンス聞いてますね。私の名前、勝弘、ちょっと入れておきます。はい、という形で入ります。で、ここで、参照している、クラスなんですけど、これちょっと覗いてみましょうということで、ビジュアルスタジオと同じようにですけれども、ピークディフィニションというものが効きます。また、この、クラスのところにも、ジャンプすることもできます。で、ジャンプしていきますと、このリファレンスですね、これさっき1個ずつこう引いてきたんですけど、もうすでに1個参照されているよというのも見えてきています。 でここでですね、その参照元の、ソースも確認することができます。でここで、まあ、ダブルクリックするとまたそこのところに飛ぶこともできます。もう少しちょっとコーディングしたいと思います。今度インスタートアップっていうのを、変数化したいと思います。メッセージイコールインスタートスタートアップで、ここのインスタートアップをメッセージにしましょうということになります。ちょっとメッセージ長かったなと、これを MSG に変えましょうと。すると、まあ、リネームも非常に簡単にですね、関係するところを全部リネームかけてくれます。で同じようになんですけども、じゃあさっきのユーザーっていうこのクラスですけども、これもちょっとリネームしちゃいましょう。ファイル違うんですけど大丈夫ですかね。カスタマーにしちゃいました。で今度カスタマーちょっとじゃあ覗いてみましょう。あ、ちゃんとカスタマーになってますね。という形でですね、あのファイル間のリネームというのも非常にまあ簡単にできます。またこれ、まあ、ブレークポイントを設定して、ね、ブレークさせながら、デバッグを進めるということもできるようになっています。実際にじゃあこちらのアプリケーションですけれども、実行してみたいと思います。実行するにあたりまして、ホスティングにでちょっとポートの番号を変えます。実は先ほどのザマリンさんがですね、5000番を占有しているので、こちらだけちょっと変える必要があります。で変えましたらば、この今ワーキングファイルって出ているところをですね、この、セーブというものをしますとセーブされまして、こちらで、DNU、リストアでパッケージします。編集内容が、聞くようにという形でパッケージいたしました。でここで、ウェブサーバー立てます。 DNX ケーストレルですね。はい、あ、立ちました。スターテッド。よし。で、そうしましたらこちらホスティングにでこの設定されているこの、ローカルホスト、こちらにクリックすれば、こちらのアプリケーションというのが立ち上がるはずです。これで ASP.NET で作りました、 C シャープで書かれました Mac 上で動いている、ウェブのアプリケーションになります。こちらに PRD313 って先ほどの、セッションコードが入っているのがお分かりいただけるかと思います。今までちょっとお話ししてきましたように、このビジュアルスタジオというものを使いますと、Windows でも、アプリケーションももちろん開発できますし、それからもうもはや Mac でもアプリケーション開発できるような形になっています。で作りましたその、コード類というものは、ビジュアルスタジオオンラインのようなもののところにですね、リポジトリとしてまとめることができますし、でそこからビルドをかけて、さまざまなテストのツールを得て、またリリースマネジメントというデプロイ促進ツールを得て、それで、展開されていきます。で例えば Azure の方に展開していけばなんですけども、先ほどご紹介させていただきましたアプリケーションインサイト、これを使いまして、今どのような形で使われていてどうするのがいいのかというのがだんだん見えてきます。でその見えてきたものを開発要件としてまた、取り込んで開発をしていくというのが、非常にスマートな DevOps なんではないかなというふうに思います。 Visual Studio を使いましても誰でもこういったものが使えるような状態になります。ですのでぜひですね、皆さん Visual Studio 2015というのをご利用いただければと思います。こちらにちょっとお示しさせていただいております、ビジュアルスタジオ2015のダウンロード、これはビジュアルスタジオのサイトになっていますけれども、こちらからも、ダウンロードできるような状態になっています。ぜひぜひ、職場ですにお帰りになられた後は、ダウンロードしてお使いいただければと思います。またビジュアルスタジオのですね、最新情報をですね、こちらのビジュアルスタジオ日本ブログといったところで発信しています。アメリカ本社のですね、開発の今の最新の情報ですとか、それからあと、エヴァンジェリストがたまにこちらに書いて、寄稿もしています。私もたまに書いたりしています。こちらのぜひブログですね、最新情報のチェックのために使っていただければと思います。また、ビジュアルスタジオの関連イベント、こちらもですね、こちらのサイトでですね、確認できます。で最新の、イベントですと9月11日来週の金曜日なんですけれども、ちょうどクロスプラットフォームのですね、イベントがあります。先ほどちょっとうまくいかなかったやつも絶対うまくいくと思うので、もし、お時間ありましたらばご参加いただければと思います。はい、それで、今日これまでですね、ビジュアルスタジオ1個あれば本当にあらゆるアプリケーションが作れるということをちょっと、お話しさせていただきました。ぜひですね、お帰りになられた後は、ビジュアルスタジオでお試しいただければと思います。本当は今日、ありがとうございました。これからもビジュアルスタジオどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。